じゃあそろそろ始めよっか。今日の話。私が帰ってきてからあなたずっとそわそわしてたもんね。そんなに聞きたかったの？そんなの気づくわよ。見たらわかる。もう結婚3年目だもの。そうだね。約束はちゃんと守ったよ。録音もしてきた。これに限らず、一度でもあなたとした約束を私が破ったことあった？そうでしょ？だから今日、ちゃんと抱かれてきました。22歳からあなたと付き合って5年。初めて他の男性に抱かれてきた。最初はすごく抵抗あったんだけど、感想言っていい？どうする？オブラートに包んだ感想がいい？それとも本当に私が思った通りの感想がいい？うん。さっきも言ったわよね。夫婦になる時にした3つの誓い。約束は守る。嘘はつかない。そして隠し事をしない。だから、もしあなたがそう望むなら、私はそれに応えてもいい。あなたも、その誓いを守ってくれたから、私を誰かに抱いてほしいって、伝えてくれたんだもんね。そりゃ、旦那からそんなことを言われたら、妻をやっている人間なら、誰でも動揺するわよ。あの時のあなたの思い詰めたような表情を見たら、なおさら、ね。で、どっちがいいの？オブラートに包んだ感想か、本当に私が思った感想か。そう。本当に私が思った感想ね。一応、最終確認、じゃないけど、幻滅しちゃうかもよ。それでも大丈夫？今思い出しても、あんな体験をした後の人間が、よく人並みに涼しい表情を浮かべて、街を歩けていたなって。自分を客観的に考えて、そう思う。帰り道、偶然、会社の同僚に会ったの。いつもと変わらない自分でいられたと思うし、いつもと変わらない当たり障りのない雑談もしていたと思うんだけど、なんていうか、すごく、ドキドキとした。子供の頃、家の食器を偶然割っちゃって、帰ってきたお母さんにそれが言えなかった時の、あの感覚に似てた。そう。お母さんに、なんだか元気がないんじゃない？って言われて、ドキッと心臓が跳ね上がったような。あの感覚。後輩と別れた後、ショーウィンドウに映った私の姿を見て、こんなに心臓がドキドキ脈を打っているのに、鏡に映っている私は、そんなに動揺している人間だと感じる要素なんかどこにもなくて、我ながら人って見た目じゃわからないんだなって思ったりして、誰が見てもたった1時間前まで初対面の男性にあそこまで蹂躙されていたなんて思わないだろうなって。家に帰ってからもそう。あんな体験をしておいて、旦那様の前でいつもの自分のようによく振る舞えるなって。誰か知らない第三者が自分を傍観しているような感覚だったよ。 それでも聞きたい？うん、わかった。え？最初から？最初から聞きたいの？私がどう思っていたかも全部？いいよ、教えてあげる。明日は二人とも休日だし、時間はたっぷりあるもんね。まず、あなたからその話を聞いたのが1ヶ月前だったわね。悪いんだけど、どうしても俺以外の男に抱かれてきてくれないか、だったっけ。今思い出してもおかしいわ。あんなに思い詰めた顔して会社をクビになったのかとか、何か大きな詐欺被害に巻き込まれたのかとか、一瞬でいろいろなことが頭によぎったもの。それがどうしても俺以外の男に抱かれてほしいだものね。はいはい、わかったわかった。もうからかわない。うん、やっぱり一番最初は心配したわ。当然よ、今日までいい旦那さんと思っていた人が急にどうしたんだろうって。言葉は変だけど、この言葉の裏には何か大きな悩みがあるのかもしれないと思って。そうだ、あの時も私あなたに同じことを言ったわね。結婚した時の誓い覚えてる？約束は守る、嘘はつかない、そして隠し事をしない。どうしたのか言って。そう、そうしたらあなたは申し訳なさそうにパソコンを取り出して一つのサイトを見せてきたの。セックスレスから始まる不倫離婚への超特急街道だったっけ。そんな人の不安を煽って PV を稼ごうとするだけのサイトなんて、顔を青ざめさせるまで真に受ける必要ないって言ったわよね。それにそもそも私たちってセックスレスじゃないじゃない。でもあなたは3日前のセックスで立たなかったことをすごく気にしていたわね。そして私をそれで落ち込ませているんじゃないかって。うん、正直言うと確かに少し気にはした。でも男の人の体だって体調でたまにそういうこともあるって言うし、一回で私もそこまで思い詰める必要もないかなって。私はセックスはお互い愛情の確認さえできればいいと思っているから、この問題一回持ち帰ってもいい？また後日改めて話そうって言って、その日は終わったのよね。その次の日だったわ。私スマホで昔の親友に連絡してみたの。うん、大学時代の親友。その子は心理学部の子だったんだけど、問題がもつれる前に第三者を入れてた方がいいって言われたの。第三者っていうのが、そう、あの時の夫婦間の悩みを専門で受け付けているカウンセラーさんのこと。そういう人なら分かってくれるかもしれないから、よかったら紹介するよってその子に紹介してもらって、だから私たち休日を合わせてそのカウンセラーさんのところに行ったわね。初めてそういう場所に行ったけど、綺麗なところだったわね。白が貴重で いいアロマの香りがして、花が少し添えてあって。カウンセラーさんはとっても優しそうな女性で、雑談から始まった中で最初に切り出したのはあなただったわね。大切な人が誰かに寝取られるという性癖を隠しながら生きてきましたが、仕事から来るストレス等と重なり、それが原因で妻との夫婦生活に支障をきたし始めるようになってしまいました。偶然インターネットで見たサイトも、それが原因で離婚した夫婦たちの実体験が山のように書かれていて、不眠の症状も出始めて、みたいなことだったわよね。私、あなたが仕事にストレスを感じていたということと、不眠状態になっていたということを、その時初めて知ったの。友達の言った通り、早い段階で相談してよかったと思ったわ。あの言葉が発せられた問題の根っこが、その時、ようやく分かった気がしたの。そしたらカウンセラーさん、確かこのようなことを言ったわね。人間には三大欲求がありますね。一つ目が睡眠欲、二つ目は食欲、三つ目が性欲です。日常生活は、これら三つから作られているコマが回転しているようなもので、どれか一つでも欠けたら、回り方はブレてしまいます。性欲は、先天的だと考える人もいれば、後天的だと考える人もいます。一番いいのは、性欲を満たしてあげることですが、その欲求が浮気という、著しく社会の健全性を欠くため、悩んでおられるということですね。その時、私、横目であなたの深いうなずき方を見て、あなたが今日までどれほどそのことで悩んでいたのかすごくわかったの。カウンセラーさんはこう続けたわね。一番いいのはそれを満たしてあげることですが、社会の健全性が欠けているとき、多くの人はそれを代替行為で満たそうとします。この場合は、多くがアダルトビデオという選択をお取りになりますが、利用されたことはありますか？その質問に、あなたは煮え切らない返事をしたわ。きっとそれだけじゃ、満たされない部分があったのね。今のお話を聞いた限り、不眠も通院するまでの必要はないものだと思われます。またいつでもいらしてください。最後、そう言われて、先生と別れたわね。結論は出なかったけど、その先生が良かったのは、無理に結論を出そうとせずに、寄り添ってくれたことだったわ。あなたの横顔が、少し晴れていたのが分かったもの。自分を知る時間を持つって大切なことなんだなって、それを見ながら私も思ったの。代替行為。帰り道、助手席から流れる街の夜景を見ながら、ずっとその言葉だけが頭に残ってた。どうしようかと考えながら結論も出ず、そこから2週間後だったっけ、私がまた相談に行った方がいいのかと考えていたところに、あなたがまた気まずそうな表情を浮かべながらこっちに来て、その時はノートパソコンを持っていたわね。この動画を見てほしい。あなたはそう言って一本の動画を見せてきたわ。それが、男性派遣型の女性用風俗店を立ち上げた社長に密着したテレビのドキュメンタリー番組だった。そう。私が今日、行ってきたところね。あなたはこう続けた。ここなら安心だと思う。知らない男というわけじゃないし、顔写真もあって選べるし、 病気の検査なんかもしっかりとやっている。サイトも少し見てくれないか。私、疑りながらその風俗店のサイトを見たわ。サイトにはいろいろな男性の顔写真が貼られてた。顔写真をクリックしたら、その人は何が趣味で、日頃どう過ごして、これまでどう生きてきたのかが、インタビュー形式で簡単にまとめてあったわ。初めて利用した女性への軽いインタビューなんかも。一日、考える時間を作ってもいい？そう言って、私とあなたはいつもと変わらない日々に戻ったわね。きっと、誰か他の人が私たちの様子を見ても、たった10秒前までそんな会話を二人がしていたなんて気づける人間なんていないだろうってぐらい、いつもと変わらない日常だったに違いないわ。その日常の中で、私、考えたの。夫婦の条件ってなんだろうってね。一切の不貞をしないこと？自分を差し置いてでも相手のために尽くすこと？たとえそれが完全に社会の健全性を満たしているとは言えないであろう、実質的な不貞行為であったとしても、きっとそれって限りなく黒に近いグレーゾーン。少なくとも進んで誰かに言える行為じゃないことだけは間違いないもの。だけど、結婚生活だって言い換えれば限りなく黒に近いと言えないまでもグレーゾーンな場面はたくさんあるわ。どっちが取りに行くか曖昧なファールボールみたいな球が日々何球も何球も飛んでくる。それに誰かの欲求がなければそんなサービスは社会に誕生すらしないわ。そのサービスが誕生したということは需要があったから。私が知らない誰かの生活を助けていたから。今こうして、あなたがナンパ船のようにそこへ流れ着いたのがその証明。次の日の夜、私は返事をしたわね。いいわ、言ってあげるって。あなたは、喜びとも感動とも、落ち込みとも憔悴とも取れないような表情をしていたわね。そう、今みたいな表情で、その予約が今朝だったってわけ。じゃあ今朝からの話するね。集合場所に来たのは私が写真で選んだ通りの方だった。うん。あの人。40歳の黒いひげを生やしたダンディーな雰囲気の。身長は書かれていた通り高かったね。180センチに偽りなし。ああいうのって誇張が入ったりするものだと思っていたんだけど。筋肉質で、肩幅も広かったよ。え？どうしてあの人だったかって？写真の雰囲気が落ち着いていたし、インタビューの答えも優しそうだったかな。仕事を始めた理由が、職業としてはまだ社会に認められる前かもしれないけれど、そういうところから始められる職業こそ、時代を作っていく若い人たちの一員になれるようで、自分も刺激をもらえるようで楽しいっておっしゃってたのが、よかったっていうか、私の考えに近いものを感じたというか、フィーリングってやつなのかな？ほら、若い人だといろいろあるじゃない？私もこうして初めて行くんだし、何かしらでトラブルが起きる可能性が高いと思わない？でも年上だし、この落ち着いた雰囲気の人なら そういうことが起きても対処してくれるのかなって。え？うん。当然、一番好きなのはあなたよ。でも、人生経験の物差しとして分かりやすい数字もあるじゃない？初めてならなおさら。現に、すごく落ち着いたエスコートをしてくださったわ。グレーでロングなジャケットも、少し集中しないとわからないくらいのくどくない香水の香りも、すっごくよかった。ずっと、微笑みを携えてくれている人で、雑談も全然苦にならないっていうか、こんな人が職場にいれば、みんな働きやすくなるんだろうなって、本当にそう思わせられる人だったよ。途中、街を一緒に歩きながら、私ってこれからこの人とセックスするんだって緊張感を忘れてしまうぐらい包容力がある人で、隣で歩いているだけで本当に心地よかった。途中でラーメン屋さんが見えたから、ラーメンとか食べれますって質問したら、僕は肩幅が広いので、隣の方の迷惑になりますから。って答えたの、かわいいなって思った。それでまあ、ホテル入るでしょ？シャワーも浴びるでしょ？うん。そうなると分かった上で、私も言っているから。意外と、その瞬間に抵抗はなくて。うん。そういう話だったし、そういう時が来たんだなっていう感じ？でも当然、緊張はちょっとした。今日まで言い寄られたことがないタイプの男性だったから。ほら、私って顔が少しきついでしょ？だから、なんか M っぽい人たちからばっかり言い寄られるっていうか。そうだね。あなたも M より。っていうか、M だね。だから、私って今日まで S なんだと思ってたの。今日までっていうか、6時間くらい前まで？まあ、それで、バスローブ脱いで、ベッドで横になって、その方に伝えていた通り、録音ボタンを押して。え？バスローブを脱ぐ時の緊張？当然、ないってことはないよ。ないけど、うん。私も、覚悟が決まらないと、そもそも言ってないから。ああ、それでね。驚くのここから。セックスを始めるんだと思ったら、その人、私の体にローションを垂らして、もうひたすら、本当にひたすら、私の体を揉みしだき始めたの。なんだろう、私という名のお肉の下ごしらえを、こう、丹念に丹念に、これでもか、というほどやる。みたいな。そう。その人が言うに、セックスって、そっちに時間を使う方がよっぽど大切なんだって。120分与えられて、セックスで気持ちよくさせたい女性がいるなら、その人、100分はマッサージするんだって。もし、120分与えられて、楽器を演奏しろと言われても、弾くのは最後の20分だけで、100分は楽器をチューニングするのに時間を使うとか。ああ、楽器っていうのは、その人の昼の職業がコントラバス奏者なんだって。わかる？あの大きなギターみたいなの。 なんだかリンカーン大統領みたいよね。
え？知らない？
リンカーンはもし8時間木を切る時間を与えられたら、そのうち6時間は私は斧を研ぐのに使うだろうって言った逸話があるのよ。本当に優秀な人ってそっちに時間を使うんだと思って。そうそう、だから私今日人生で初めてだったの。これからセックスするって前に100分もチューニングされたの。それもプロに。オイルまみれで全身をビクビクさせながら。自分でわかってた。目隠しされて、パンツだけ履かされて、あとは何も身につけないで。暴れたら怪我して危ないよって言われて、ベッドの上で大の字に拘束されちゃって。その人の両手は私の体を揉んで、流して、緩めて、つまんで。肌に触れるか触れないかのところで、太ももを指がツーって滑っていったと思ったら、おへそを不意に舐められて。そういう時、全身の筋肉に電流が走ったみたいに、一気に力が入るの。ビクッって。その驚きの余韻も冷めないうちに、今度は脇を触りますねって言われて。うん。その瞬間に、脇の神経が一気に反り立つのがわかるの。くる、くる、くる。まだ来ない。でも、この瞬間に来るかも。って思ってるだけで、なんかもう、脇だけすごく鳥肌が立ってくる感覚がする感じになって、もう、なんだろう。この瞬間に脇を触られたら、全身ビクってなる。って思ってるのに来なくて。あれ？どうして来ないの？って思う一瞬前に、耳の中に指入れられちゃって。うん。もう完全に無防備。意識の外。なのにそこを、ぐちぐちぐちーってやられたり。脳にいきなり電極を差し込まれたり、みたいな。言葉でも犯してくるのよね。もうずっと乳首がビンビンに立ってるの。痛いくらい。乳首を不意にキュッてつままれるたびに、あーって声が漏れちゃうから、その声が割れながら、はしたない声だなって思って、ふふって思わず笑っちゃってる間に、またつままれて、恥ずかしいって感情も一瞬飛んじゃうくらいの、もっと大きな声が出ちゃって。うん。それで、あっという間に100分経ったみたいで。すごかったよ。もう、どこ触られても、全身が跳ねるように動いちゃうっていうか、そんなところで感じたことなかったのにって場所まで。うん。もう全身性感帯、全身弱点。両手両足の拘束も外されて、目隠しも外されて、下着も脱がされて、私に覆いかぶさるように、いよいよ挿入されるってなって。じゃあ行きますよ。とか言うのよ、その人。私、無理に決まってるじゃん。と思って。ただでさえ、こんなドロドロに溶かされて、全身に鳥肌が立つくらい敏感にさせられて、 それで挿入なんて無理じゃんって。で、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり入ってきて。うん。大丈夫ですか？とか、痛くないですか？とか、すごく気を使ってくれながら。はい、大丈夫です。って、私も言ってたんだけどね。もう、本当に不意に、本当にいきなり、私の奥の方に、コツーンって当たって。ほら、私も27年間生きてきて、奥に当たるとかいう感覚自体知りはしなかったし、今日知るとも思ってもいなかったから。男の人に挿入されました。その時に感じる快感はこれですって、自分の中で勝手に限界点を定めていたというか、それまでこれが多分奥に当たるって言うんだろうなって勝手に決めつけてたのかな。だからお友達なんかから気持ちいいセックスの話を聞いた時なんかも、その人がそういう体質なだけだと思って、私には関係がない話だとばかり。でもそのコツーンって当たった瞬間、そういう考えがね、ぜーんぶぶっ飛んだ。自分でも知らなかった一番の弱点を一番正確にえぐられた瞬間だったんでしょうね。なんだろう、コンタクトがゴロつくっていうじゃない。私もコンタクトするまでその言葉の意味がわからなかったんだけど、いざ初めてコンタクトをしてみたら、ああ、これがゴロつくって感覚なんだ。確かにこれは、ゴロつくって言葉以外じゃ表現できないわ。って、すごく、納得した感じっていうのかな。うん。その瞬間に、全部わかったっていうか、ああ、これが奥に当たるってことなんだって思った。それをされた瞬間、まず熱い夜間に肌が触れたみたいに、えって本当に反射だけで上半身を跳ね起こして、深く挿入されたままその人が言うのよ、耳元でささやくように。今からすることの方がすごいですよって。なんだろうって思う暇もなく、ズズッっておちんちん引き抜かれて、こう、わかる？男性のおちんちんの先端の膨らんでいる部分？返しみたいになってる亀頭っていうのかな？それが私の上の壁の部分にゾリゾリゾリゾリゾリゾリって、うん、すんごい感覚だった。今まで自分でも出したことがないような喘ぎ声が出て、もう恥ずかしいとか、はしたないとか、頭の中から全部出ていっちゃって。真っ白な花火。花火っていうか、閃光弾みたいなのが、100発くらい一気に炸裂したっていうか、そこからはもう、行きっぱなし。あの人のおちんちんが弦で、私がコントラバスなら、好き放題演奏されるがままって感じ。弦を一回弾かれるごとに、理性という細胞が屈服していくのが分かったくらい。なすすべなしって、あのことなんだって思ったくらい。 抜かれる時が一番やばかった。あなたも私も知らなかった自分の扉を次々開けられちゃって。録音聞きたい？私のすべてを知っているはずのあなたが知らない私を知りたい？いいよ。耳貸して。イヤホン挿すから。うん、よし。その人に挿入される寸前からだよ。ちゃんとその声聞きながら私の顔をしっかりと見ていてね。会社では頼りになる先輩と呼ばれて、あなたからはしっかりした妻だと言われている私の顔を、獣みたいな私のこと知らないよね。私今これを知った上で生きてるよ。じゃあ再生するね。
大丈夫です。
ね、聞けた？こら、私から目をそらさない。しっかり見て、しっかり聞いて。ほら、次はフィニッシュの30秒前だよ。人生で一番乱れた私、聞かせてあげる。旦那様、これからも仲良くしようね。